サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
これね、寝返りで間違って反応しちゃったら、
はいはい、
ピピピピピピピピって、
そうなんですよ、
しょっちゅうなっちゃうんで、その辺はかなり精度上がってるっていうことですね。 AI が学習してて、
はい、
だから AI だから個別の利用者さんのその特徴も学習していくっていうところなんです
ね。そうですね、はい、あとはマットレスの特徴ですね、はい、
や
っぱそこが結構マットレスのやっぱ厚みによってそのデータの取れ方とかがやっぱり変わってくるので、はい、そういうのをセンサーの方で調整をして、自動で調整をして検知をするような仕組みになっております。これができるのもですね、はい、実はその病院でヨーロッパとかアメリカの海外の病院でずっと実は使われていて、はい、そこでベッドの上にいる人の状態ってどういう動きだと起き上がりそうなのかというデータをかなり長く貯めていたというのもあって、そこからこういう仕組みを実は作らせていただいているというところがございます。やっぱりこう離床の部分でよくいろいろなやっぱり離床のお話でこういうご紹介させていただくんですけど、やっぱり早く正確に確実に通知するっていうこの3つがちゃんとできないと、実際本当にその離床センサーにセンサーを信頼して、じゃあ例えばラウンドの回数を最適化しましょうとかっていうところにつなげたいというのが目的だと考えた時に、そこの3つがちゃんとできないとセンサーをやっぱり信じられないんじゃないかなというのがあって、この部分は特にですね、なので我々としてもちゃんとできるやつじゃないとダメだなっていうのをいろんな試行錯誤の中で感じて、こう実際にこのセンサーを選ばせていただいたというような背景になっております。今ベッドセンサーでこういう見守りの使い方をさせていただいてるんですけれども、実際には実は見守り以外の使い方もできるものにはなって、
ちょっと教えてください、
はい、ありましてですね、はい、実はですね、我々の仕組みクラウドを使ってるというところの実は強みのもう一つがですね、いろんなものと実はつなげやすいというところが、はい、ありまして、で、はい、やっぱり見守りシステムだとどうしてもいわゆる見守りの機能とだけしか連携できないものが多いかなというところなんですけれども、我々のものに関しては実は最近ですね、血圧計ですね、
はい、
オムロンさんの血圧計をで、血圧のデータ測っていただくと、この我々のそのアテンティブコネクトと言っているシステムの中に血圧のデータも実は貯めていただくことができるという仕組みをご用意しております。で、
はい
はい、ベッドセンサーの方ではですね、心拍とか呼吸、あとは睡眠の深さ時間、そういったものをデータとして蓄積をして、血圧計で今後ですね、体温と SPO2 と体重なんかも Bluetooth でつないで自動でデータを貯めるという仕組みをご用意する予定になってまして、
SPO2 もできるようになる、
はい、できるように今開発を進めております、そこがやっぱり入ってきますと、いろいろなデータをですね、この中に入れていただくということができるようになりますし、でまさに先ほどの例えば実際に出歩かれてるどこにいらっしゃるんだろうとか、離節をされそうな場合やっぱり把握はしておきたいというようなところだったりですとか、じゃあ例えばそういう使い方をされる想定でですね、カメラですとか、廊下とかにつけるセンサーですね、実はそこで取ったデータをこの我々の見守りシステムにつないでいただくことも実は仕組みとしてはできるようになっております。細かいところでどう作らなきゃいけないのかっていうのはちょっとまだ我々も検討しているところではあるんですけれども、はい、例えば何号室さんが歩かれてますよっていうところでもしそこを通知してこの我々の画面の方に同じようにやっぱりお写しをしたりですとか、そういったものをですね、我々のシステムはなのでクラウドにしているので、そういったものとつなぎやすい実は構造になってますので、いろいろこういう機能をどんどん増やしていくということができるような仕組みにはなっております。今現在検討レベルというところではあるんですけれども、 まあ、介護記録システムとの連携というのも今後対応を進めていければとは思っておりますので、まあ、そうするとより打ち込むという作業もできれば我々としては避けられた方がやっぱりいいかなと、効率が上がってくるともう測ったら終わりっていうぐらいまではできればなと、
したいところです、
ね、考えております、
はい、こう機械音痴の方が多いので
、はい、
そのアレルギー反応の方とか、
はいはい、我々の実は考えているコンセプトというのがですね、
はい、
まあ、私自身もそうなんですけれども、実はそもそもサポートを必要としてはいけないんじゃないかというのを考えておりまして、というのは手厚いサポートをご用意し、我々ももちろん設置からご使用までサポートさせていただきますし、マニュアルなどもご用意させていただきますし、実際に導入の際には動作説明会などもさせていただいてるんですけれども、特に夜勤の方とかですと、はい、そもそもそういうお時間を取ることすら実は結構負担になってるんじゃないのかなっていうのは一方で感じておりまして、やっぱり夜勤帯の方、本来であれば上がられる後の時間に結構こういう説明会とかの時間組ませていただくことが多いので、正直早く帰りたいんだろうなっていうふうに早く帰って多分寝ていただいた方がいいんだろうなって思う場面もやっぱりあるので、はい、やっぱりそういう皆様忙しい方で、しかも使い方がわからないとなると、なかなかやっぱり夜のタイミングになりますので、
はい、
そもそも使いやすさというのを結構大事にしようということで、
はい
はい、やらせていただいております。で、一つ我々の中で取り組んでいるポイントの一つがですね、
はい、
まずセンサーの検査そのものをですねに関して言うと、まず何かあった時に設置し直したり外したり動かしたりっていうのが、なるべく現場の方だけでもできるように簡単になるようにというところを、
はい、
力を入れております。まあ、実際これ設置実際にしていただいているところになるんですけれども、本当にですねセンサーを線につないで電源を入れて、でマットレスの下にこのセンサーを、まあ、差し込んでいただく、であとはまあケーブルが邪魔にならないようにちょっと寄せていただいたりとか、まあ、そのあたりはやっぱり現場の皆様が一番分かっている部分になりますので、その辺だけ利用者さんの動線の邪魔にならないようにだけしていただければ、実は設置はこれで終わりなので、極端な話、我々のような業者が設置のご案内とか設定とかをさせていただかなくても、うん、Wi-Fi の設定だけ事前に我々の方でサポートさせていただくんですけれども、それさえしておけば、あとは現場の職員の皆様だけでもできるようにというところには力を入れさせていただいております。
アプリの操作とかは、は
い、基本的にですね、なるべくその画面をあまりごちゃごちゃさせないようにというところと、アイコンとかを使っていただいて、基本的にはもう見てわかるような状態にして、なるべく、はい、操作の覚える手間自体を減らせればというところで少し設計をさせていただいております。画面自体は、ここにアドレスがありまして、アドレスを入れていただくとログイン画面が出ると、でそこに ID、はい、パスワード入れていただけると入っていただけるという画面なんですけれども、はい、でそこ入っていただくと実際の画面ですね、もう心拍や呼吸などの情報がすぐ見れるという状態になっております。はい、本当に見ていただきたいところはもうここの画面だけで、あとはもし例えばこのお部屋の利用者様が昨晩どんな睡眠取られてたのかなというのを見たい場合は、この顔写真、顔ですね、顔をしていただけばレポートをすぐ見ていただける、はい、で一番やっぱり我々が結構大事にしているのは、結構いろんなこういう見守りシステムだと別の画面に行くのに一回メニュー画面に戻ってまたこっちのボタンにっていう、行ったり来たりみたいなところでやらなきゃいけないというのがあるんですけれども、はいはい、我々の場合その時に必要になりそうだなという画面にすぐに切り替えられるように、例えばこの方のそのセンサーの設定を変えたいとか、もう少しすごい心拍の変動でアラートが鳴ってるけど、この方そもそも心拍そんなに実は高くないから少し低い値でもいいなというような設定に行きたい場合は、もうここの画面を押していただいたらすぐ設定ができるようになりますし、で設定が終わったらまたこの左上で戻るを押せば戻れるというような形で、なるべくそのどこに何の画面があったっけっていうのを覚えるだけでもやっぱり大変なので、そういうのを覚えていただく必要なく、その画面でやりたいことをすぐ選んでいただけるような、そういうなるべく使いやすいようにできればというような設定にさせていただいております。 はい、まあ、我々のシステムはクラウドを使ってますので、はい、クラウドのまず月額費用というところが必要にはまずなってまいります、はい、でその金額感はですね、はい、大体クラウド型の見守りシステム実際に提供されている事業者さんいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、ほぼほぼ金額は変わらないかちょっと低いぐらいですね。はい、で我々特にこの実はセンサーの導入の部分の特にコストを、まあ、なるべくご提供しやすくという形にしてまして、だいたい他社のベッドセンサーさんからすると半分以下ですね の導入価格で、はい、ご提供ができるようになっております。なのでだいたい多分ベッドセンサーだと10万円から15万円ぐらいっていう感じかなと思うんですけれども、
はい、
一桁差が得られますね。
そうですね。
実はですね、これ我々がすごい無理をしているというわけではなくてですね、
はい、
一般的なその電化製品と同じなんですけれども、基本的に何か新しいものが出てから時間が経つとやっぱり値段って下がってくるじゃないですか。スマートフォンとかテレビもそうだと思うんですけど、やっぱり世の中に出始めた頃の金額より10年20年経つとどんどんその、まあ、同じ値段でもいいものが逆に昔の性能だったら安くっていう形だと思うんですけど、実は我々そのベッドセンサーもですね、その元々海外で使われているというのがあるので、実は海外で使われてた分もうコストが下がってるっていう、はい、で我々はなので輸入を製品を日本に持ってきたタイミングですでにある程度コストが下がってる実は状態になっておりまして、まあ、日本だと先ほどのやっぱり一番長い眠りスキャンでも6年ぐらいというところではあるんですけど、やっぱり倍以上の期間市場で世の中で使われているので、まあ、その分のやっぱりコストが下がっているというところを逆にうまく活かしてご導入をされる施設様の負担を下げるというところにもつなげられればというふうに考えております。
木のマットの下のセンサーなんですけど、
はいはい、
ですけどマットっていろんな種類あるじゃないですか、
はいはい、
エアマットとかあったり、うん、はい、まあ、エアマットの人が起き上がるかって言ったら難しいところもあるかもしれないんですけど、どんなマットでも大丈夫なんですか？
はい、基本的には大丈夫なんですけど、一点先ほどまさにおっしゃっていただいた、はいはい、エアマットで特にコンプレッサーがつながってて、
はいはい、
振動が発生するようなものですとか、あとは褥瘡予防のために体位交換を自動でローテーション自動でやってくれるようなマットレスですと、はい、その場合はちょっと反応がうまくいかない可能性があるっていうのは正直なところですね、はい、それはやっぱりセンサーがそのマットレスの振動を人のその心拍の振動と区別ができない可能性がありますので、正確に取れない可能性はあるんですけれども、
はい、
それ以外のマットレス、まあ、例えば体圧分散ですとか、うん、まあ、通常のマットレスでも比較的厚みがあるものとかでも、うん、
はい、
厚みであれば最大50センチまで対応が可能には、
だいぶ分厚い、
はい、
50センチのマットは見たこと、
はい、はい、私も見たことはないんですけど、
すごいですね
私も見たことはないんですけど、そういうのってあるのかなって思う
ね、
はい、わかりました。
今日は貴重なお話ありがとうございました。
そした
ら最後にですね、
はい、
介護業界の皆様にメッセージをいただければと思いますので、
よろし
く
もともとの出自がそのあくまでも介護とか医療福祉というところではなくて、技術というところからまあビジネス自体はやらせていただいているので、本当にやっぱり現場の皆さんが本当に困っている部分が何 でそれをやっぱりこう解決できるようなものをお届けするというのは一番大事かなとは思っております。で我々強みにさせていただいているところはいろいろな世界中の選択肢の中から一番使えそうなものをご検討を選ん で実際に伴走をしながら作っていくってことができるというところかなとは思っておりますので、まあ、本当にいろんな社会課題でとか大きなことを言われてるとは思うんですけど、やっぱり一番現場でやられてる皆さんがどれだけ楽できて、まあ、どれだけ効率化ができて、でどれだけ逆に本当に介護の中で真摯に向き合っているそのケアの部分に力を入れていただけるかっていうのが大事だなと思ってるので、まあ、そういうところにご活用いただけるようなものを今後ともちょっと作っていきたいとは思ってますので、まあ、ぜひ、まあ、皆さんのお役立ちにできれば、逆に何かお困りのことあればぜひ弊社までご連絡いただければと思います。
ありがとうございます。そしたら今日はですね、株式会社マクニカフィネッセカンパニーですかね。
はい、大丈夫です、読みづらくてす
みません。フィネッセカンパニー介護ソリューション事業部の後藤さんと中村さんと西田さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。